著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。
お疲れ様です。飛鳥出版社の落合です。今日はこの番組初の語学書の著者をお招きしました。 CD ブック中国語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本の加藤勉先生です。先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は今までの著者の皆さんというのは、私この番組の収録のために初めてお会いする方だったんですけれども、加藤先生に関しては今まで何度かお会いしたことがあるので、ちょっとほっとしつつ今日は、はい、番組に臨んでます、
はい。
あともう一つ私ドキドキしているのが、今一生懸命加藤先生というふうに私呼ぶようにしているんですけれども、普段実は加藤社長と呼んでおります、
はい
はい。加藤社長はですね、実は書店の現役の社長さんなんですね。ブックス多摩さんという書店さんがありまして、首都圏を中心に展開していらっしゃるんですけれども、私出身が所沢なんですけれども、うちからですね自転車で10分ぐらいのところですかね、お店があって、子どもの頃よく通ってたんですね。なんでこの本の出版が決まって、著者が先生だっていうのを知った時にすごくご縁を感じた、私には思い入れのある今日は本の紹介になります。はい。で、じゃあここで、加藤社長、すいません、また社長って言っちゃう、加藤先生のご紹介をします。加藤勉、1971年東京生まれ、書店チェーンブックス多摩社長、就任前は赤字だった書店事業を黒字化し、現在首都圏に11店舗を展開するに至る。中国にて絵本専門店を展開する社長の講演を聞き、その第1号店のオープンに立ち会えたことが転機となり、中国ビジネスの将来性に開眼。2010年に北京に駐在事務所を設立。多くの人に中国をより身近に触れてもらえたらという願いから本書を執筆。英語より難しいと思われがちな中国語を喜びを分かち合えるレベルまで最短距離で到達させるために、通じるための一番大事なポイントを本書で紹介。ブログ、ブックス多摩社長の自腹読書日記を連載中。ということですけれども、社長はなぜ最初に中国語を学ぼうというふうに思われたんですかね。
まあ、最初その大学3年の時にですね、中国を勉強しようと思ったわけですけれども、その頃はまあやっとその日本の企業が中国に目を向け始めた頃で、もともと大学の専攻はまあ中国と全然関係ないものだったので、 NHK のテレビ中国語講座を毎週まあ見たりですね、あとビデオに録画したりして見るようにして、で勉強を始めたというのが最初です。
はい。中国旅行とかも語学を学ぶために行かれたりしたんですよね。
まあもう本当に旅行で別に勉強のために行ったわけではないんですけれども、大学の時にその、台湾人の友達ができたりしたのが、勉強しようと思ったきっかけだったんですけれども、実際台湾に旅行に行ったりとかしたんですけれども、やっぱりなかなかこう通じなくてですね、難しいなと思ったんですが、その4年生というか卒業するときに中国の今度大陸の方に行って、そこでこう、リベンジをしようということで、バックパックみたいなですね、貧乏旅行で友達2人と一緒に行ったんですけれども、やっぱりこうもう通じないと、当時はもう中国全然英語が通じないですから、必死で中国を喋ってなんとか旅行したということが最初の経験になってます。
ああ、そうなんですか。でそこから中国語を勉強されて、今2010年に北京に事務所を設立されたということなんですけれども、向こうでもやっぱり書店業を展開されるんですか。
そうですね、そういうちょっと野望のもとに去年駐在事務所を設立はして、まだ具体的にビジネス始められているところではないんですけれども、やっぱり向こうのその消費意欲といいますかね、やっぱり経済成長しているんで、本屋なんか行ってもこう買う量が半端じゃないんですよね、皆さん。
そうなんですか。
もうカートでもう10冊20冊って買ってる人がたくさんいるんですよね
日本のスーパーマーケットみたいな、
ね、そうですそうです、そういうところがやっぱり中国の魅力ですよね。
うん、 私もあの一昨年したかね来まして初めてやったんですけど、もう熱気が違うっていう、バイタリティがもう溢れている感じというのが、まあ、もしかしたら日本の高度成長期とかもそうなのかもしれないですけども、あの全く今の日本と違うんだなと。
そうですね、本当高度成長期の日本に近いものがあるのかなと思いますね。いろんなところがもう本当に成長しているというか、経済全体が成長しているって、まあ、ビジネスチャンスもいろいろあるのかなという、
そうですね。じゃあこれからあれですね、どういうことをするにしても楽しみな市場になりますよね。
そうですね。
そんな忙しいことをしつつ、書店さん、日本での書店の仕事もしつつ、はい、本も執筆されるということで、あのかなりお忙しいと思うんですけれど、本を出されたことで、
はい、
あの周りの反応とか何か変わりましたか？
まあやっぱり従業員がねみんなが喜んでこう協力してですね、うん、まあ、私の本を売ってくれてますんで、まあ、それは一番嬉しいことなんですけれども、まあ、私自身もあの他の書店さん見るときに自分の本がどこに置いてあるのかなっていうように気になりますよね
そうですよね、今トマさんだとあの特にこれやっぱりプッシュして売っていたりとかするんですよね。
もちろんあの店頭にも置いてますし、文学書コーナーですとか、あと NHK の、ね、講座のところに置いたりとか。
そうですよね、はい、いやこの本今本当にあの売れていまして、出た時去年の12月だったんですけれども、まあ、あの語学書で、まあ、中国語の本ということで、スリスとかも、まあ、うちの本で言えば、まあ、ビジネス書よりは若干抑えめでスタートしたんですが、12月のうちにはもう最初にもう重版がかかって、その後もポンポンと何回もかかっているということで、あの中国語の本何しろ今増えてきているというのがあるんですが、非常にあの読者にやっぱり手に取ってもらいやすい作りになっています。でこの本なんですけれども、まあ、それだけたくさん中国語の本があるにもかかわらず売れている理由っていうのは、社長はどういうふうにお考えになりますか？
まあ、この本を書くにあたってその他の本との違いですね、5つの違いということでしていただいたんですけれども、一つ大きなところで言えば、まあ私全くあの語学の専門家でもないですし、まあアマチュアの視点でできるだけこう早くですね、まあ簡単に喋れるようになるポイントっていうものを、まあ自分があの中国語と接してきた中で感じたものを、まあ一つ本にしたいなというのが、まあ一番大きなところなんですけれども、
はい、
その、まあ、姿勢ってこう中国語用語で言うに、はい、まあ、中国全然知らない人にはちょっと初めて聞く言葉ですけど、まあ、姿勢っていうのはね、まあ、4つの声って書くんですけれども、はい、分かりやすく言えばこうイントネーションなんですけど、あの、まあ、イントネーションさえしっかり喋れば結構あの皆さん思っているから中国語は、簡単に、まあ、喋れるというか通じやすいですよということを、まあ、一番この本で言いたかったところです。
その姿勢っていうのはじゃあ4パターンあるということなんですよね。そうですね、
4つ、
あの、はい、この本の中18ページなんですけれども、あの実際にその姿勢を比べているところがちょうどあるんですけれども、もしよかったらこれ社長ちょっと読み上げてもらっていいですか？この「まあ」っていうんですかね、はい、
まあ、これ一番あの最初の、まあ、一声のまあが、
はい、
まあっていうですね、はい、まあってこれがお母さんっていう意味で
っていう意味の言葉なんですね、
は
い、
まあ、同じまでもまあっていうとこう馬っていう、
は
い、
全然意味も全く違うものになるんですね、
で次があのまあこうシューっていうとこれはまあ一声ですけど、はい、シューっていうとこれは本なんですけど、
はい、
シューっていうとあの木の意味になるん
ですね。全く違いますね、まあ、あの次のページに、ね、ちょうど、まあ、ちょっとリスナーの方はページが見えないと思うんですけど日本語の話がちょっと書いてあって、あの例えば、ブリッジの橋ですね、
ですね、
橋とあの手で持つあの橋は、まあ、イントネーションが違ってそれで意味も全然違うっていうのが日本語でもあの私たちからすれば当たり前のようにあることなんですけど、はいはい、それがじゃあ中国語にもあると、しかも 4種類あると、いうことなんですね。
そうですね、日本語にも同じそのイントネーションで意味が違う言葉ってたくさん実はあるんですよね。その、まあ、橋と橋とか、高校、学校の高校と 親孝行の孝行とかですね、あ、まあ、同じ孝行ローマ字ですると同じ綴りですけども、うん、発音すると日本人はまあ別に意識してないんですけどもイントネーションで聞き分けてるというか、うん、だかそれ全く同じことが中国語にもあるんですよっていうところで理解してもらえればそのどうしても姿勢とかこうです、ね、難しいように感じてしまうんですけども、うん、実は日本語にもその、まあ、同じようなそのイントネーションで意味が、伝わる言葉があるんで、うん、まあ、そこが押さえてもらえれば中国語はもっとその覚えやすくなるんではないのかなと思いました。
まずはじゃあ知ってる単語をどんどん増やしてそのイントネーションをちゃんとやっていくっていうのが一番近道なんですかね。
そうですね、イントネーションをしっかり発音すれば中国の人もすぐ理解してくれますし、逆に発音綺麗ですねってこう言ってもらったり、
あ、なんだか言葉が喋れる人に対してはすごく優しいみたいなことが本の中にもちょっと書いてありましたよね、なんか自分が喋れたからちょっと向こうに旅行に行った時に、現地の人にいろいろ親切に接してもらえたみたいな、今の中国もそういう感じなんですか、
ね、それはもう、まあ、人間誰でもそうだと思うんですけれども、日本人でもねやっぱり外国人がこう日本語喋るとすごく親しみを覚えますけれども、中国の人は特にやっぱりその中国語をちょっとでも勉強して中国に行っていただければ、まあ、すごくそこでやっぱり親しみを感じてもらって、まあ、親切にしてもらえる確率が高くなるかなと、ね、うんうんうん、思いますね。
そうですか。じゃ あ, まあこの本でかなり、まあ、この本ですね、その姿勢というものに関してがっつりがっつり書いてある内容にはなっていますけれども、最後の方が後半は文法的なものが載っていますけれども、姿勢をマスターした後次にお勧めするとしたらどういうことを勉強するのがいいんでしょうか。
まあ、言葉はやっぱりその単語をね、どれだけ覚えるかっていうのがあるんで、ただ中国語の単語って実は日本語と、かなり近いというか、同じ日本語で出てくる漢字の熟語がそのまま中国語になるっていうのがすごく多いので、まあ、まあ7割ぐらいはそれでいけるんじゃないのかなっていうぐらいですね。日本語のその熟語がそのまま漢字っていうか、そのまま中国語の単語になるものが、多いので、まあ、まずその単語の発音を覚えて、まあ、姿勢正しく発音してもらえれば、まあ、どんどんこう勉強するのが楽しくなるかなと思います。
そう考えるとやっぱり同じ漢字を使ってるっていうのもありますし、中国語というとすごく敷居が高そうなイメージなんですけれど、何気にそのやるぞと思ったらやりやすい言語なんですかね。
そうですね、なんで、まあ、極端なこと言えばね、英語よりも、言葉としては、まあ、単語はそういう意味では共通しますのでね、全く勉強してない人でもそれこそとっつきやすいという、そういうところはあると思います、
はい、やっぱり今企業の方からね職を要請されている方たち結構いますからね、
そうですね、
そういう方で急にちょっと中国の方の仕事をしなきゃいけなくなったとか、まあ、もしかしたら転勤しなきゃいけなくなっちゃったという人には、最初の一冊としてぜひお勧めしたい本だなというふうに私も、
ありがとうございます、
いや私中国語喋れないんですけれども、今回ですね出版された時点でこれ読んだんですけれども、できるかもって思いました。本当に、中国語って聞くだけでなんか難しそうだなってイメージあったんですけど、やっぱりこの本ですね、本当に丁寧に分からない人間、多分それ社長がさっきおっしゃったように社長は語学のプロではないので、独学でご自身がその一個一個勉強していったメソッドっていうのをこの本に、その分からない人の気持ちが分かる人が書いてくれたから、この本っていうのは非常に分かりやすいんだなっていうふうに私は思っていて、
ありがとうございます。
友達にもどんどん勧めてます。
ありがとうございます、
はい、でじゃあちょっと私がちょっと注目していたことがあるんですけれども、
はい、
この本で勉強しましたと。でもやっぱり実際使ってみないとなかなか忘れちゃったりとか、上達しなかったりとかっていうのが あると思うんですね、言語っていうのは。で、日本に仕事とかで日常的に中国の方と関わってるんであれば、そういう機会は生の言語を聞く機会はいくらでもあると思うんですけど、そういう機会がないような私とか普通の、まあ、いつか中国語必要になるかなっていう感じで勉強している人たちっていうのは、その中国語、生きた中国語に触れるには、その日本にいても何かやり方とかありますかね。
まあ、今SNS とかね、ありますし、その日本人と中国人の、まあ、交流目的にしたようなその SNS とかサークルとかあるんで、そういったものも使うというね、すごくいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、
いくつかおすすめのところがあったら教えてもらっていいですか。
まあ、SNS でその、まあ、カニチーっていう、はい、まあ、SNS があるんですけれども、私 の、 その、まあ、友達なんかも、まあ、そこで結構中国人と知り合ってですね、まあ、結婚までしたの
です
けど。
そうですか。素晴らしいですね。
まあ、そこはおすすめかなというか、
ま
あ、安心できるというかね、使ってて。
中国の方と日本の方がメインユーザーの SNS なんですか。
中国の方、まあ、日本にいらっしゃる中国の方と、まあ、日本人とかですね。あと、逆に中国にいる日本人と、その中国人、まあ、向こうにいる中国人、まあ、でこうオフ会みたいなことを北京とか上海でもそこの主催でやってる、まあ、やってますね。
そしたら、まあ、最初 SNS だったら当然文字での交流から始まるわけだから、いいですね。そのまずやっぱりいきなり初対面で中国、片言の中国語で関わるとかだとハードルが高いじゃないですか。まずこの本とかでちょっと勉強して、で文面、文字とかメールとかでこう関わり合って、で慣れてきたらオフ会っていう、すごく勉強するのにもいいステップですよね。
そうですね。
じゃあぜひ中国語を勉強したい方ですね、こちらの SNS も使っていただければと思います。はい、じゃ あ、 あとですね、先ほど自己紹介のところで、ちょっと私触れたんですけど、社長はブログをやってらっしゃるということで、ブックス多摩社長の自腹読書日記ということで、私タイトルが大好きなんですけど、
ありがとうございます。
自腹読書というのがすごく、
従業員からそのタイトルはやめた方がいいんじゃないかって真面目に言われたことあるんですよ。
いやすごくとても真面目な方だというのがよく分かってる。私は親しみを持って、見ています、はい。で、まあ、たくさん本を読んでる社長なので、リスナーの方にですね、まあ、おすすめの本とかあれば教えていただきたいんですけれど、
まあ、私もいろんな本が好きで、いろんな本を読むんですけど、まあ、最近読んだ本の中で、まあ、これビジネスに活用できるかなと思ったのがですね、まあ、インサイト実践トレーニングっていうんですけれども、書かれた方がその、まあ、広告代理店の、まあ、方なんですけど、視点が他のと違うかなっていうのが、実際にその、まあ、その方が、ブレインストーミングとかですね、やられてる手法を結構ありのままを、出していただいたりして、まあ、ビジネスで特にそういう企画とかね、マーケティングやってる方にはすごく実践的に使えるんではないかなというふうに思った本ですね。
はい、実は私読んでます、はい、この本すごい好きで、私著者さんに実際ちょっとセミナーでお会いしたことがあって、本もパッと見て驚き発見がたくさんあるっていうんですかね。
そうですね。
読んでて、おわーって思いながら読んでたり、
目から入ってきますよね。
そうイラストがねたくさん書いてあるんで、ただね、もうご本人も本通りというか、あの本よりさらに飛び抜けて素晴らしい方、社長もお会いしたことあるんです
か。お会いしたことあるんですよ。
面白いですよね。
面白いですね。
そう、彼のすごくいいところが、センスが詰まっていて、私もぜひおすすめしたい本です。嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。ま
あ、あとちょっともう一冊ね、実は、
ぜひぜひ、
実はまだ読んでないんですけれどもこれから楽しみだなっていう、読もうと思ってる本がですね、まあ、漫画なんですけど、東京都、板橋区赤羽っていう本なんですけど、
タイトルがそれ
なんです。タイトルがでなんかその赤羽が舞台で、実は、まあ、うちの所沢 のお店のコミック担当者が、これおすすめですよって言われて昨日買ったんで もう表紙見ただけなんですけど、見ただけでこれ面白そうだなっていう。
面白いタイトルがいいですね。じゃあでもストーリーとかは、社長は全然まだ知らない。
まあ、なんか赤羽のディープな話が出てくるっていうことみたいですけど、
ね、そうなんですか。じゃあ赤羽に住んでる人とか、赤羽に引っ越したい人っていうのはぜひ読んでほしい。そう、
まあ、これを読むと赤羽に住みたくなりますってあの帯に書いてありました
またちょっと赤羽というところがちょっといいですね、ツボですね、
そうですね
あ、じゃあ読んだらぜひ私にも感想教えてください、
読んだらまたブログにアップします
じゃあ確認しますあのリスナーの皆さんも、興味ある方ぜひ社長のブログを確認してください
、ありがとうございます、
はい、じゃあここまでですね、加藤社長にお話を伺いました。CD ブック中国語が1週間でいとも簡単に話せるようになる本の加藤勉先生、先生じゃあ最後に、リスナーの皆さんにですね、何かメッセージがあればお願いします。
あ、はい、まあ、中国語の本を今回出させていただきまして、まあ、中国っていうと、まあ、去年もね、あの日本と問題いろいろありましたけれども、まあ、これから考えると、まあ、好き嫌い以前にやっぱり中国語を勉強しておくと、まあ、必ずまあ、自分にとっても、まあ、成功の近道というかチャンスが広がるんではないかなと思いますので、まあ、あまり毛嫌いせずに、まあ、ちょっと勉強してみていただければ中国に対する見方も変わってくるんではないかと思いますので、どうぞ、中国、まあ、この本を、ね、ぜひ手に取っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日は加藤勉先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様いかがでしたか。新しい気づきや発見はありましたか。著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子は飛鳥出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、飛鳥出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。